雨降ってますよ。秋の長雨に入ったのかね、わかんないですけども。先日、ホームセンターに買い物行った時に、今サマーがあれこれカゴに入れるってね、会計するのを待ってたんですけども、まあ、その時にもね、その時だけじゃないんだけども、街中で、どこ行ってもね、まあ、恋の音楽が鳴りっぱなしだったんですよ。もう耳からイカが入るなというふうに思ってたわけですけどもね、まあ、その時の模様を現場から収録しましたので、どうぞ。はい、トロ生デジオでございます。お久しぶりでございますね。聞こえますかね、店内で今勇ましい恋の音楽が鳴っておりましてね。なぜ今回したかというとですね、まあ、テラミナスさん的にはですね、音もなく静かに盛り上がる、ぼんやりと盛り上がるっていうですね、そういった祭りとか、行事ごと大好き、大好物なわけなんですけども、逆にですね、例えばこういったようなそのスポーツイベント、もちろんですね、野球の皆さん、野球のプレイヤーの皆さんや応援してるらっしゃる、ね、皆さんに対しても全く違和感というか、なんだっていう風な思いはですね、全くございません。あるいはですね、例えば秋の祭りって尾道で言うとですね、ベッチャーの皆さん、についてもね、楽しまれる方、あるいはプレイヤーの方に対してもね、全くわだかまり、違和感ございません。ただ寺皆さん的にはですね、個人的なあれとしてはですね、騒がしくこう想像しく盛り上がる祭りっていうのにですね、生理的にちょっと、多分苦手なんですね。なのでこうオシロスコープがビンビンとこう、脳内で針をですね、上下に激しく振るようにですね、波打ってですね、非常に大騒動になるわけですね。そこがちょっと苦手だなというところだけでございまして、プレイヤーの皆さんに関してもギャラリーの皆さんに関しても全く個人的には違和感ございません。はい、まあ、ただ静かな祭りが好きだなというのをですね、先ほどの恋の勇ましい音楽を聴いて思い出したということで、現場から寺港みやびがお伝えいたしました。この曲は好き、うん、CD 持ってるもん。
ああ、ホームセンターじゃなかったですね。最後の曲で思い出しました。ホームセンターでも鳴ってたんですけどもね、この収録は違ってました。まあその喧騒はね、ほぼ、落ち着いて静かな尾道が帰ってきたなっていう感じはしておりますけども、そう、今日ね、回したのはね、ちょっとね、週末時間がなくて、見れてなかったアビスとジードをですね、昨日日曜日の夜に続けて視聴しまして、その余韻がね、少し冷めやらぬというところがございますので、ジードの方は、まあ、毎週ね、土曜日の、早朝深夜土曜日の早朝なのか、金曜日の深夜なのかわからない時間帯に、アビスとジードがありましてね。何言ってんだろうっていう方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、正式名称で言っときますと、メイドインアビスっていう、アニメとですね、ウルトラマンジードっていう、まあ、ウルトラマンシリーズの特撮ものですね。が、これ、どっちが地上波でどっちが BS とかちょっとわからないんですけども、寺港さんはですね、ちょっとテクニカルな方法でテレビを、実家にですね、全録を置いて、そこにチャンネル設定したものを、配信後に、見てたりするんですが、まあこれ、実際にはね、両方とも Amazon プライムに入っているので、その録画を待つ必要もないんですけども、まあそういった感じでね、毎週土曜日に楽しみにしていた、しているですね、アビスとジード。続けてみたということでございましてね。ご覧になってる方いらっしゃるかな？僕のタイムラインではね、結構ほぼ、見てる人が、3人ぐらいいらっしゃるかなという感じはしてますけども、少ないわって言われそうですけども、ね、まあただ、ご覧になってる方は熱いというふうに言わざるを得ないんですけども、まあウルトラマンジードね。これウルトラマンシリーズね、ほら、ウルトラマンメビウスか。から、ちょっとこう再燃した方ですね。劇場版何作かございまして、ウルトラの国が初めて映画で描かれたシリーズなんていうのも何本かありましてね。まあ、そこら辺も含めた、系統を見てきた人にとっては非常に、 熱いものがある、続編になっておりまして、これですね。ただ今週の、先週なのかな、先週のウルトラマンジードは総集編でしたね。第13話ジードの良さっていうのを、まあ総集編のタイミングでちょっと一回まとめときたいなと思ったんですけども、やっぱりね、キャストの良さ、これキラキラしないキャストを揃えてやるっていうところですね。映画とかね、まあ、特にたまにね、DVD 持ってきていただいたりとか、人に教えてもらった、地上波のドラマなんていうのも見ることがあるんですけども、な、例えば記憶に新しいところだと、まあ、古いわって言われそうだけど、逃げるは、損。みたいなやつ、あれなんだっけ、あれね。あれを見ましたよ。あれはもう久しぶりに、前話見たテレビドラマでしたけども。あれはね、基本的に出てる人のほとんどがキラキラしてますよね。いいんですよ、ああいうのは。ああいうのはああいうのでね、あってもいいんですけども、ちょっとキラキラすぎてね、眩しくて見れねえよっていうことが、まあまああるんですよ。まあその、キラキラで余談でね、脱線すると、キラキラしている人たちはなぜね、仕事が終わったら家にすぐ帰らずに、必ずいつもお決まりのバーにね、寄ってね、氷を傾けながら、なんか喋ってんのか、そしてそこになぜみんな集まってくるのかっていうね、いうのがあったりするんですけども、またかよっていうね、まあそういったキラキラ系ではない、キャストを揃えてあります。演出的にもね、やっぱ主人公がね、カップ麺を食べてるんですね。主人公があの中では唯一ね、若干嫌ってるとは思うんですけども、ね、ウルトラマンゼロに出てきた、少年ですけどもね、ちょっと大きくなって、リク君、いい感じのね、キャラクターでもいいですね。もう他の人も全部いいんですけどもね。そしてね、内容、キャスト以外にも、ね、内容がいいんですね。プロット的には1話1話がね、だいたい1時間ドラマでも伸ばせばいけそうなものをね、30分枠、実際にはだから23分ぐらいになるのかな、にギュギュって圧縮してるんですよ。だからちょっとこう、初めてこう、うっかり斜めに見てしまうと、展開が早すぎてわからんっていうぐらいの濃度でね、ものすごくテンポよく、テンポって言っても16ビート、24ビート、64ビートっていう感じでですね、すごい速さで進むっていう、いいですね。間を持たせないですね、ほとんどね。あの辺も濃厚さもいいなと思いますし、そういったこう目新しさだけじゃなくて、やっぱ昭和のウルトラマンファンにとっては懐かしいウルトラマンレオのね、彷彿とさせる。レオの時にね、諸星団が最初に助っ人で来てるんですけども、変身できなくなっちゃって。で、大鳥玄をですね、レオに変身するのが大鳥玄という人なんですけども、大鳥玄をですね、まあ、影っていうかもう、日向からですね、ガンガン指導して、スパルタで鍛えていくという。もう、ピンチになってきた時にはですね、諸星団が精神的にも支えるという。もう見てる方はですね、新しいキャラクターに馴染めないなって思ってるところを、諸星団がこう束ねてくれます。フォローしてくれるんで、視聴者的にも非常にこう安心感があって、その、新旧取り混ぜた、化学反応っていうんですかね、それの面白さもあって、すごい、レオは良かった。その点ではね、良かったんですけどもね。まあ、ジードもね、その時の諸星団の役割をね、ウルトラマンゼロが、になっておりましてね。まあ、ただゼロは変身できなくなってたのは本当に最初にちょっとだけで。まあ、あとは平気で変身しておりましてね。だいたいウルトラマン二人組、ウルトラマン二人に対して怪獣一体というですね、戦隊シリーズもののちょっと縮小版みたいな感じの展開を呈しておりますけどもね。まあ、それもなかなか楽しい。まあ、なんせジード自体はね、ウルトラマン、メビウス以上にちょっと素人感がありましてね、ちょっと危なっかしい部分もあるので、まあ、ゼロもどっちかっていうとちょっと危なかしいんですけども、今回は非常に安定した役にね、やっぱこう親子、娘を持ってて妻を持ってるという役どころで、ゼロのこう、なんていうんですかね、はっちゃけた感じを少しこう安定に持っていってますよね。その辺もまあうまいなあっていう感じがしてますね。あと、ジードね。ジードのビジュアル。あれ初めて見たときは、変なウルトラマンだなと。まるで初代に出てきた偽ウルトラマンみたいだなという感じ。ちょっととてもね、正義の味方に見えないっていう ビジュアルだったんですけども、どっちかというとあのゼロもね、ちょっといかつい感じだったので、その流れで言うと、まあ非常にこう悪役っぽいデザイン。まあこれはずっと見てる人にとってはね、ウルトラマンシリーズ見てる人にとってはわかるんですけども、ウルトラマンベリアルのね、血を引いてるという、これはもうプロットに書いてあるんで言ってもいいと思いますけども、まあこの自分自身が悪の思惑で生まれたウルトラマンなんですね。この辺もミステリアスで、実際どうなのか、どういう展開になっていくのか、なぜ誕生したのか、今後どうなっていくのかっていうのは非常に、興味深いところですね。あと物語のバックボーン的にはね、クライシスインパクトっていう、地球人類だけじゃなくて宇宙全体が一旦滅びてしまったっぽい、事件が第1話の冒頭で描かれておりまして、それを、まあ、ウルトラマンキングがなかったことにしたわけなんですけども、まあ、キングその後ね、行方不明になって、一体クライシスインパクトの時何があったのかって全く今語られてないので、それが今後語られるのか、もしくは希望的にはですね、それ劇場版でやったらもう一本のいい作品になるんじゃないかなと、思います。ウルトラマンジードクライシスインパクトっていうタイトルとかどうですかね。ただ、その時ジードがいたかどうかっていうことに関しては、ちょっとわからないので、どういうふうに持っていくのかね。わかりませんけども。ビジュアルでね、最初びっくりしたけど、後で、慣れたっていう、仮面ライダーファイズのあたりでもね、感じましたよ。最初見た時ね、は?交差点にある信号か?信号の黄色か?って思ったんですよ。だけど、ずっと見てるとね、全然普通ってなってる。やっぱデザインっていうのはすぐ見飽きるね。慣れちゃうから、大した要素じゃないなっていうのは、まあ、ファイズ物語も良かったしね。まあ、今回のジードはそういう物語の良さも、あるし、まあ、キャラもいいしね。まあ、いろいろいいなっていうことで。もう一本見てるのがね、アビスですね。メイドインアビス。これはね、タイムラインでね、ちょっとこう、前評判があっただけで、僕はその、実際には漫画も読んでないんで、全然知らないで見始めたんですよ。まあ、これ、一番その、餌食になってるパターンだと思いますけどもね、そういう状態で見るっていうのは。これはね、のほほんとした感じのキャラクターが、スタジオジブリを思わせるような綺麗な景色の中で、暮らしていくという、まあ、冒険していくというお話なんですけどもね。まあ、痛い描写が次々とありましたね。いや、っていうかね、昨日のね、1時間スペシャル、ヤッホーと思って見てね、見終わったらっていうか見始めるときにね、終わりっていうマークがついててね、いやもうそれで、一番ショックを受けましたね。物語に入る前に。終わり?って、全然終わってないから、ストーリーが。だからこれ、シーズン2にやっぱ続くんだろうな、劇場版とか。まあ、痛さのね、表現がすごいんですよ。なんで痛さをね、そんなに描写するのかと。思い出すのはね、進撃の巨人ね。あれも僕ら子供の頃にあった漫画の痛さの描写に比べると結構踏み込んでる痛さの描写が続くわけなんですよね。で、メイドインアビスも痛さの描写がすごい強い。まあ、人類とか動物っていうのは未知のところに行きたがる、本能がありますよね。で、その本能の、その、本気っぷりっていうか、本能の強さっていうのはもう、理屈では抗えないんだっていう部分を、その強さをね、表現するには、やっぱりね、その反対に代償として手に入れてしまう痛さの表現っていうのを、ぼんやりさせるわけにいかないっていう、まあ、作者さんのね、思いがあったんだろうなと思いますね。進撃の巨人っていうのは、暮らしていて、た村っていうか町が巨人に襲われたり、あるいはその外の世界があるっぽいのにずっと狭いところに閉じ込められて生きてる人類、外に行きたいなっていうね、その二つのそのニーズからね、外に出ていくと、危険と分かっていても外に出ていくという描写になっていくわけなんですね。まあその追い出していくためのその一つの、反復反作用として巨人によるその痛さの表現というのが、あるわけなんですけども、アビスはね、地上がありましてね、まあ、どんな、プロットかっていうと、地上に大きな穴が開いてまして、 その穴の周りに町があるんですね。で、そこに主人公住んでまして、で、穴の奥に行くと、まあなんか呪いとかいろいろやばいらしいって。で、人類にとって有益なものもどんどん出てくる、そこからね。つまりその、やばさと、毒と蜜が両方、どんどん奥に行くに従って、こう、濃い濃度で、存在している、まあタンブラーみたいなもんなんですね。シロップを入れて炭酸で割ったタンブラーですね。そういうドリンクを叩いたタンブラーって。で、混ぜてないもんだから、一番下はすっごい甘いシロップがあると。で、上の方に行くとですね、もうこの炭酸がシュワシュワいってるわけですね。顔を近づけるともうシロップが弾けて目に入って痛いというような、まあそういう話ではないんですけども、まあ地上にいたらね、安泰な主人公たちなはずなのに、その穴に入っていっちゃうと。入っていくための学校とかで訓練してですね、やっぱ挑んでいく。まず上にいれば安泰なのにさ、便利なものがそれは出てくるかもしれないけども、奥に入れば。だけど、その安泰なのにね、なんで入っていくのかと、一瞬ちらっと頭をよぎりますけども、地上の平和なとこにいると安泰なのかという部分がね、その、そうではないんじゃないかっていうのを僕らの遺伝子が語りかけてくるわけですよね。遺伝子が突き上げてくるわけですよ。だから、行かざるを得ないと。うん。猫ちゃんなんかもね、安全なその、路地の中に、いればいいのにね、出てきてしまうんですよ。うん。で、今ね、うちのね、土間のエアコンの室外機の下あたりにね、1日3、4回回ってくるんですよ、猫ちゃんがね。まあ、町の皆さんがね、うちが面倒見てるっていうパターンでね。まあ、面倒見るとね、いけないんですけどもね。ご近所にもね、猫、困ってるっていう人もいますしね。だから、まあ、どなたかがね、連れて帰って大事に育ててくれるまではね、ちょっと生ぬるく見守ってたいなって。まあ、猫の話じゃないんですよ。そういうね、地上にいたら安泰なのかと、アビスの、世界に関して言うとね。例えばね、人類も、まあ、地上で暮らしてたら安泰ですよね。自分の町から出なければ安泰ですよ。ただ、まあ、洪水とか、台風とか、地震とか、そういったものもあるし、地上にいるだけでもね。で、さらに言うと、宇宙がね、急に話のスケールは、ウルトラマンジードになるじゃないかって思われるかもしれませんけども、宇宙のことをね、考えずに地上で暮らしてるっていうのは、やっぱりそれはね、マトリックスに繋がれたモーフィアスたちみたいなもんですよ。だって宇宙と隣り合わせだもん。ね、宇宙っていうのはビッグバンで、ゴムまり程度の大きさだったエネルギー物質が、膨張してね、どんどん広がってると言われてるじゃないですか。まあ、それは真理はいろいろあるけども、一方でね、ビッグクランチって言って、その広がった、宇宙がね、元のゴムまり程度の大きさにもう一回収縮する、反動でね、収縮するっていうも言われてるんですよ。それをビッグクランチって言うんですけども、まあ、そうなるとどうなるかっていうと、もう、ね、アンドロメダ星雲だとか、馬の首星雲だとか、うちらのミルキーウェイ星雲だとかね。まあそういうのも全部その、ゴムまり程度の大きさに一旦集まってしまうわけですから、それはもう生きてるどころの話ではない。生きられるかどうかっていう話じゃないわけですよね。そうなったらですよ。で、そうなるかどうかはまだ全然わからないし、ならないっていう意見もありますが、どっちにしても宇宙が、永久にこのままであるっていう確証はないわけですよ。で、そう、ビッグクランチがもし起きた時には、その宇宙の外に出て、まあ、例えばその人類のエネルギーっていうか、こう、遺伝子的なものを圧縮して宇宙の外に一旦放出して、で、ビッグクランチの後もう一回、そのビッグバンが反動でね、裏側の逆方向ビッグバンが起きて、わーってもう一回広がった時に、また宇宙の中にその、人類の種を戻してね、さらに、もう一回人類が一から、回復していくのかと、誕生していくいうふうにしなきゃいけないわけですよ。もしその宇宙がビッグクランチになるんであればね。だってその、ゴムまり程度の中で生きられない。うん。 まあその宇宙の外どうなってるかっていう話にね、ちょっと余談でいくと、ちょうどウルトラマンゼロの映画でね、の冒頭でマルチバース多次元宇宙のね、初めて僕は見たんですけども、綺麗に描いてるシーンがありまして、まあマルチバースがあるんであれば、宇宙の外に圧縮して存在しておいて、もう一回戻すとかじゃなくて、まあ、別の宇宙に行けばいいのかもしれないね、ゼロみたいにね。まあそう考えると、もしかして今回の僕ら人類っていうのも、一回どころかね、何度もビッグクランチを経由した人類の、まあ、圧縮された遺伝子が徐々に元に復元されて戻っている過程なのかもしれないと思ったりできる余地があるじゃないですか。それは面白いよね。で、まあ人類の起源だとかそういうことを言うとね、またちょっと話、余談にそれる。余談というかこれメインの話かもしれないけど、エイリアンコベナント見ました。ずっとね、エイリアン、頭の中ではエイリアンコブナントって読んでたんですけども、コベナントでしたね。で、まあ内容的にはね、僕感想文サイトに、いつもちょこちょこっとは書いてるんですけども、まあほぼエイリアンという感じでしたね。まあプロメテウスが一個前の話なんですけどもね、映画プロメテウスがね。で、プロメテウスで、まあ提示された小さな、まあ、片鱗の後、種拾いみたいなのがちょっと混ざってるけども完全にエイリアンという感じでしたね。プロメテウスっていうのはどんな話だったかっていうと、人類の起源となる惑星を人類が探しに行く時がついに来たということになりましてね。人類の起源はどうやら宇宙から来たらしいということになるんですね。で、起源の星っていうのが、まあ、起源をもたらしたのがエンジニアっていう、異星人なんですけども、まあ、要するに起源を探索しに行くぞって言って始まるわけです、プロメテウスは。まあ、ところがね、そのプロメテウスっていう映画はですね、エンジニアが何を目的に活動してるかとか、人類の起源と何なのかとか、どういう理由で人類は誕生したのかということに関してはね、全然突き止めようとしないんですね。放置です。で、放置しといて描いてるのはもう前編エイリアンですね。エイリアン1とかと同じなんですね。びっくりです。で、コベナントはその、プロメテウスの後を継いでますんで、プロメテウスで提示した少しの、ちょっとした出来事に対するその後どうなったのかっていうのを多少描きながらも前編エイリアンということになっておりまして。びっくりでございますね。でね、なんとコベナントはなんと、プロメテウスの次だけど、三部作なんですよ。次回作がですね、プロメテウスとコベナントの間の時間を描くらしいんですよ。はぁと、びっくりばっかりですね。これ、つまり、いよいよその間でもって、エンジニアの生態、理由、行動の理由について語る時が来るんじゃないかなと。じゃないとさ、そもそもプロメテウスが、走り出したね、物語が走り出した原動力である人類の起源、エンジニアの生態、全然語ってませんから。まあそこは期待したいなと。まあ僕的にはね、僕は監督でもプロデューサーでもないから、こういうこと言っても何なんですけどもね、僕的にはプロメテウスでせっかくタイトルにねエイリアンっていうものを入れなかったわけですよ。だから完全に内緒にしといて、何もエイリアンについては触れさせないで、人類の起源と謎の異星人についてのこの関係を掘り下げて、でコベナントもエイリアンっていうタイトルを入れずに完全にプロメテウスで起きた謎を解消し、要するに風呂敷をもっと広げ、もっと深く探求し、で、3作目だか4作目だか、なんか3部作って言いながら4作目もあるとか言ってるらしいので、で、その最終作の途中でフェイスハガーが出てきて、ラストのラストでエイリアンがババーンと出て、うわ、これマジかエイリアンシリーズだったのっていうね、展開に持っていってもらいたかったなと。そういうのもいいなと。まあでもエイリアンを作った人がね、作ってるから、何を言ってんのって話で、エイリアンはわしのもんだしっていう話だからね。
まあただね、僕的にはなぜそういうふうに思うかっていうと、人類の起源だなんだっていう話はね、結構、妄想がね、楽しいんですよ。そこがね、SF の楽しさだなと思ってるんですけど、ただエイリアンシリーズってのはその、SF ではあるけども、ホラーだからね。うん。だからそこがちょっと僕の期待値と実際は違うのかもしれないね。じゃあなぜプロメテウスの時にエイリアンってつけなかったのって話ですよ。エイリアンプロメテウスってつければよかったじゃん。ねえ。だから多分プロメテウスの、がね、日本で後公開なんですよね。海外で先に公開して。で、海外の状況を見て、日本の、固有のね、雰囲気も考えてエイリアンに対する。考えて、宣伝の人が、いや、これはエイリアンって、分からしとかないとダメだと。急に知らないプロメテウスっていう映画やっても誰も来ないって判断して、これはね、実はエイリアンの前日談なんですってもう初めから言っちゃおうというふうにした結果こうなっていっちゃったんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、しかし、3部作か4部作のその次の映画はまだ公開されてませんので、広げて結び損なった風呂敷をね、もう一回手に取る、可能性が非常に高いですので、まさかね、エンジニアたちが、エイリアンに全滅さ、ただただ全滅させられていくという映画にならないだろうなとは思っておりますけども。だったら解明できないからね。いや、そもそもね、エンジニアみたいなね、高度な技術とね、知性を持った人がね、エイリアンごときにそんな全滅ってなるかなと。まあ、そんくらいエイリアン怖いんだぞっていう話かもしんないけど。エイリアンの怖さをね、今更そんな持ち上げるためにね、人類の起源だなんだっていうところまで風呂敷広げたんならもう、そりゃもう、やられたって感じですけどもね。まあまあ、ちょっともう喋りすぎた。こんなとこにしときましょう。まあ、とにかく、アビス終わったからな。ジードしかありませんけども、コベナントの次も楽しみにしておきたいなと思います。じゃあまたね。